本当雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは。漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野浩一です。
あんまり焦らないんですね。
今のは T シャツが前後逆だと街で気づいた時の驚きのような感じでっていうクエストで小泉さんのクエストでやりました。もう僕にとっては間違いは当たり前のことなので、もう何か出かけたりするときに間違えるなんて僕にとっては基本なんですね。だからそんなことでは驚かないんですよ。
いちいち騒いでいられない。
はい、もうだって、まあ、その人ってなんていつも床に物を落としては割るんですけど、もうその時もいつものことだからとっても冷静ですよ。
なるほど。
また床をキラキラさせてしまったと思って、キラキラした写真を撮っておいて、ガラスを後で片付けるみたいな感じですよ。
一旦写真を撮るんですか？
そうですね。あの前はそれいちいちアップしてたんですけど、インスタグラムとかに、もうたくさんありすぎてうんざりしたので途中からやめちゃいましたね。
はあ、
もうそれくらいですよ、私のミス具合は。
そっか。
前回だってほら、前半の有料配信部分で、僕がその前の回聞き直したけど今回はミスがなかったみたいとか言ってたじゃないですか。
はい。
したら大きなミスがあることを吉田豪さんに、
あ、そうですね、
ご指摘いただいてね。本当にね、
ロマンポルシェのメンバーを間違えてた。
あれは小泉さんは僕と喋ってておかしいと思わなかった
ですか？なんか変だなって思ったけど、俺の知らないことを増野さんが話してるんだと思ったんですよ。
違うんですよ。あの吉田豪さんからのこうコメントを読んでいいですか？
はい。
吉田豪さんから6月29日にツイートいただきました。
ええ。
第38回本と雑談ラジオ in 豊橋、
はい、
括弧後編、
はい、
36分ぐらいから小泉智博先生が杉作慈太郎が考えたことをお紹介するとき、増野さんがこう言ってたんですけど、僕はそこまで好かれてないし、町山さん悪く言ってたのは奥手さんじゃなくてロマンですよ。でなんで奥手さんはさん付けでロマンはさん付けじゃないんだろう、これ
なんででしょう ね。
それでそのどう言ってたかっていうと、僕たちの発言をちょっと引用してくださってるんですけど、
ちゃんと文字に起こしてくださって、
わざわざこのわざわざ松山さんとか読んでしまうように文字に起こしてるんですよね、
うん、
サブカル系で吉田豪さん、杉作慈太郎さんだけですよね、愛され続けているのは。
はい。
あとは半分愛されて半分憎まれてるじゃないですか、
うん、
松山さんは半分的でしょ、
うん、
オキテポルテさんが悪く言ったりしたでしょ、
うん、
ポルセさんは町山さんのことを批判したじゃないですか、
うん、
奥手さんは分散なる方だとは思いますけど愛されてはいないと思います、増野浩一っていう発言なんですけど、
うんうん、
確かに私は頭であのロマンさんを思い浮かべながら、奥手さんと言ってましたよ。
は
もうご本人からもね、
はい、
それに関しては変あのなんかこうお返事いただいちゃったんですよ。
あ、奥手さんからですか、
はい、もう本当に
気まずいですね。
そう、それで僕がすぐに申し訳ありませんでしたって書いたんですね。で、本当雑談ラジオ大変失礼いたしました、お名前を間違えたお二人に心からお詫びし訂正します、固有名詞の取り違いが私には多く毎回お詫びと訂正があります、
うん、
次回はもう収録済みなので次の次の回で改めてこの件をお詫びし訂正します。
なるほど。
それ以外の部分は個人の印象ですか、クマスの小一。つまり僕はそこまで好かれてないしって吉田豪さんおっしゃるけど、まあ、それは僕の印象だからね、
はい、
僕に比べたら好かれてるって印象なのでいいんです。ただその本当にご本人の奥手さんからね、もうなんかいろいろ連絡いただいたりして、でテレヤスさんっていうね、
はい、
よい子の歌謡曲って雑誌の編集長だった方から、
はい、
ロマンさんのことを愛している人もいるので今度機会があればご説明しますって、
はい、
僕にメッセージをいただいたりしましたよ。
なるほど。
本当にね、
ちょっと僕ね今ちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
スマホの Wi-Fi を切ってることが思い出されて、
何中継
中継 LINE ライブで中継してるんですけど、
はい、
ちょっと一旦止めて Wi-Fi を、
それ止めない方がいいんじゃないですか。
そうっすかね、だって料金が大変なことになって
しまう。だって Wi-Fi に 勝手に切り替えられないんですか？
切り替え、あの Wi-Fi を東京に来る間切ってあるんですよ。
なるほど、それは切らずにやることはできなかったんだろうか。
もう切ってしまった。
切ってしまったのか。
うん、
なんということでしょう。
あ、もうつながったんでまた再開します。
なんと、
すみません、
変なことになってしまいましたね。まあ、
だから冒頭部分ちょっと短い動画が残ります。そうなんですよ、失礼しました。
いや、僕そういえば奥手さんもフォローしてるのになんでこんな間違いしちゃったんだろう。あ、でもフォローしてたの昔2013年とかだな。
え、もうフォローしてないんですか？
いや、最近フォローしてるはずだったのと思って調べたらしてなかったから。
あ、なんかちょ取れちゃうことありますよね。ありますよ。
僕最近だってなんか松尾さんとかかな、松尾鈴木さんかなんかも外れてて外さずないから、びっくりしたんですよね。なんかツイッター仕様も変わったし、なんか やりにくいですね。
そうですね。
奥手さんご本人からいただいたメッセージもあったのに、それはどこ行ってしまったのか分かんなくなっちゃいました。
メッセージ、ダイレクトメッセージじゃないんですか？
なんか、いや、あの、もうね、ツイッターのこう、たどれなくなっちゃってめんどくさいんですけど、はあ、僕の書いたものを RT して、コメントをくださってたんですけど、
うんうん、なるほど。
なんか、よくあることですみたいなことをなんかおっしゃってたと思うんですけど、それを今僕が探そうとしても見つけることはできませんでした。
ああ、優しい言葉をかけてくださったんですね。
そうなんですよね。本当にね。
そうですね。
いや、もう自分でびっくりですよ。でもまあ、その名前を間違えるなんて、それこそ吉田豪さんのインタビュー集で僕が漫画家の川崎隆夫さんと一緒にバリ島に行った時に僕がずっと愚痴ばっかし言ってると川崎隆夫さんに言われてしまったんですよってインタビューで答えたことあるんですよ。
はあ、
ところがそれは川崎隆夫さんではなかったんですよ。
そうですね、川崎さんと増野さんが一緒にバリ島に行くなんてもう想像もできないですよ。
そう、でもそれがあの川崎さんに似た雰囲気の漫画家さんがいて、その方だったんですよ。それはみんなも、あ、確かに雰囲気似てるっておっしゃってた。まあ、
確かに川崎さんも愚痴が多いですからね。
でもなんかね、似てるって皆さんがおっしゃるぐらいは似てる雰囲気の人だったんだけど、全く別人なのに、すごい濡れ衣をインタビューで喋っちゃったことがあるんですよ。それでそれが本になるときに、すいませんでしたっていうふうに訂正したことがあるぐらいなので、
うん、
だから吉田豪さんは多分僕の喋ってるのを聞いて、うん、あ、増野さんまた間違えてるってすぐ気づいたと思うんですよ。うん、
なるほど。
多分一般のリスナーは、そんなひどいミスするとは思わないから。
俺も気づかなかった、
普通になんでこの人こんなひどいこと言うんだろう。
そう、いや、沖田さんもそういうことあったのかなぐらいに思ってましたよ。
だから僕が文才があるけど敵が多いと思ったのはロマンさんの方でした。
はい、
失礼しました。
はい、
お詫びし訂正します。
失礼いたしました。
そうね、自分のこのミス具合にね、
はい、
なんかこういう番組ラジオとしてさ、ちゃんとやりたいと思ってたんだけど、ダメかも。やってたら毎回お詫びですよ。
そうですね。でもまあ、本当にね、ラジオ局がやってるラジオだったら、
大反響ですよ。
ディレクターさんとか、その作家さんがすぐ訂正してくれるから、割と大丈夫ですよ。
毎回始末書じゃないだろうか。
恐
ろしい。あ、でもそうそう、それで前回は、その有料配信部分で、
はい、
そう、なんか前々回はちっともミスがなかったとかって言ってるんですよね、僕が。もう本当にお寝坊さんですよね。
そうですね、
はい、ミスだらけでしたけど、でもその有料配信がすごい皆さん聞いてくださって、なんかノートがね、
はい、
そのちょうど同時期に増野コーチの BL 短歌が流行って、
はい、
BL 短歌を買う人と、うん、本と雑談所を買う人が入り混じってしまって、
うんうん、
どっちがどっちのお金かはちょっとそのちゃんと計算してないんですけど、
うん、
でもなんか今の時点で今月に入ってから結構な金額の売り上げがあって、
ありがとうございます。
16,200円、でそれがだからほぼ100円でその積み重ねでこの値段ですよ。
はい、
でまあたまにちょっと多めにくださる方がいるから、あの単純な人数ではないんですけど、もし単純に計算した場合はまあ、全部がラジオの収入ではないとはいえ、
そうですね、
それでも、162人ぐらいはお金を払ってくれてるんですね。
ありがとうございます。
あの、まあ、これはちょっとざっくりした計算ですけどね、
うん、
もし仮にそれが半分だとしても、80人ぐらいはお金払ってると考えて、で、ね、でネットって100分の1の人しかお金払わないって言われてるんですよ、
うん、
つまり100人聞いてたら1人しかお金払わないと、
うんうんうん、
逆に考えると、うん、80人もお金払ってることは、うん、その100倍聞いてるってことですよ。
8000人ぐらい聞いてくださってる
のかな。そんなことあるかな、
ね、え
でも10倍だとでも800人だもんね。
そうですね、
800人ってかなりだよね。
とんでもないですよ。
もしくはこの番組が得意で、はい、聞いてる人全員課金してくれたと考えるとそうすると80人
普段からお金のことばっかり言ってるから
80人10人ぐらいが
この機会でちょっとお金を払ってあげてもいいかなみたいな。
ただお金問題ってさ、そのまんべんなくさ好かれるよりもお金払いたいぐらいのファンがつくことがさ、
はい、
大事じゃないですか。
そうですよね。
工藤官九郎さんとかが視聴率取れなかったけど、うん、DVD 発売したらすっごく売れたってことで、
うん、
あ熱心なファンがついてるってことは分かったわけじゃないですか、
うんうんうん、
そういうことがこれからの商売では必要じゃないかというふうに改めて思っちゃいましたよ、
うん、可能性がありますね、
うん、でもかといって毎回有料にしても嫌ですしね。
そうなんですよね。やらしい話になってしまいますね、
うん、僕だから一度小泉さんと僕とでサロンっていうのやろうと思ってて、インターネット上にサロンって場所を作って、で皆さんと交流する場を結構さほら意識高い系の方がやってるじゃないですか。
あの岡田斗司夫さんがやってましたよ。
そういうのだと面白いかと思ったんだけどさ、双方向性になりすぎるからさ、はい、結局仲間になっちゃって、
うん、
あのこういうラジオっぽさがなくなるかもしれないですよね。
なるほど。
その辺も悩ましくて僕短歌のそういうサロンやろうかと思ったことあるんだけど、それやっちゃうと僕の嫌いな短歌の世界花壇と一緒になっちゃう感じもするし、
うん、
短歌の世界だと師匠がいてお弟子さんがいっぱいいるみたいな集団が結構あるんですけど、うんうん、そういうことしないできたのに結局はサロンになったら同じかなとかね。
なるほど。
悩んでしまってるんですよね。
ええ、
泉さんあんまりそういうインターネットを使っての商売を考えるとか思わないですか。
インターネットがお金になるイメージが全くわからない。
で漫画は
漫画はですね、あの8月1日に佐藤志保さんの漫画オンウェブから電子書籍が出ますよ。
うん、それは売れるんでしょうか。
わからないですね。初めてだから。あとあの出版社から通して電子書籍出るのは前からあるんですけど、はいはい、電子書籍オリジナルで作ったんですよ今回、
はいはい、まあ、
志保さんの漫画オンウェブっていう雑誌で連載したのをまとめたんですけど、ジンバルロックっていう僕の単行本デビュー作の続編的な話で、
はい、
あの高校生の話だったんですけど、今度その高校終わって予備校に通っている予備校生の夏の話です。
なんと
サマーブレイカーというタイトルです。
あれは悪魔を憐れむ歌は、は
い、あそれもね作ろうとして途中までやったんですけど、
はい、
もう最近むっちゃ忙しくて止まってるんですよ、
はい。忙しいですよね。
まあ、今週大きなもう、ね、10日で7つぐらい締め切りあったんですよ、うん、軽いのも入れてれば
マスノ書店のプロット教室は今月はやらないんですか。
あ今月ねぜひやらせていただきたいんですけど、今月はちょっとねできなかったんですよ。あ それもあって、
はい、
ネーム講座が本当は今日この時間だったんですけど、人が集まらなくて中止になっちゃったんですよ。
じゃあマスノ書店にやればいいですよ。
ぜひぜひお願いします、8月からお願いします。
小泉さんの前も言いましたけど、
はい、
ほらプロット教室で僕が小説のプロットを相談したじゃないですか、明日には消えてる歌っていうの、それね、で僕ずっと小説書いてたのってだいぶ前で、僕は運動音痴っていう長編書いてから8年経っちゃったんですけど、
随分経ちましたね。
それで担当だった方が異動になっちゃったんですよ。ショートソングの担当でもあり、
うん、
僕は運動中の担当でもあり、
うん、
僕の本を売ってくれたすごい腕のいい人がいて、
うん、
その人が腕が良すぎて異動になっちゃったんですね、漫画部門に。
ははははは。
それで本当は明日には消えてる歌ってその人のもとで作りたかったんですけど、
うん、
まあ、しょうがないから異動になっちゃったし、
うん、
メールしたんですよ、
うん、
あのこういうプロットをかけたんですけど、
はい、
本当はその愛さんっていうね、愛さんと一緒にやりたかったんですよってメールしたら、
うん、
したら、
うん、
ちょうど昨日移動になって、
うん、
また編集部に戻ってきました。
小説の編集部に。
おお、すごいでしょ。
すごいですね。
で、マスノさんはテレパシーなのを使えるんですか。
何かに背中を押されてますよ。
って言われて、
い
や、びっくりしたっていうのが最近の、とっても良かった出来事ですよ。
神がかり的ですね。
もう本当にその方がショートソングを売ってくれたようなもんなんで、あのショートソングってねライブドアっていうところで連載してたの、
うんうんうん、
ライブドアのウェブサイトで連載してたんだけど、
うん、
まあ、いろいろあって編集部 回もちょっとライブ歌事件があったからあとその編集部と もちょっと喧嘩になっちゃったこともあって、
あ、そうですか、
連載降りちゃったの。まあ佐々木あららくんと僕とで書いてたけど、あららくんがリタイアしちゃったり、本当さまざまなトラブルがあって、
紆余曲折があったんですね。
そう、もうね、連載続けられない出来事が次々起こったの。それで一旦やめちゃってたんだけど、集英社のその人が、あの、うちで連載続けませんかって言ってくださって、それで集英社に引っ越したの。
へ、
結果的には集英社で大体超ラッキーな、
そうです、ね、
あのライブドアから出してたら売れなかったかもしれないから、
絶版になってましたよ。
そう思うと、なんか神様があの作品を世に出すためにさまざまなトラブルを生んでくれたのかと思うぐらい幸運だったんですけど、その時の担当の人がもうとにかくね、有名な作家の人の広告の、
うん、
隅っこに僕の方の宣伝載せてくれたりとか、
なんと
やっぱやる気ですよ結局は。
そうですね、
その仕事をどれだけこの本売りたいかとか、そういうことが本当に一つの本を売ったり売れなかったりするんだと思うんですよね。そんな方がね、なんと戻ってきたので、
はい、
あのぜひともその方のもとで小説書きたいと思ってるんですが、
いいですね、
本当小泉さんのねプロット教室に入ったおかげなんですよすごいことですよ
本当ですね。
それがなかったらプロットなんてこうね、思いつかなかったかもしれないし。
そうですかね。
いや、僕ついつい後回しにしちゃってたと思うんですね。今だって児童文学も書いてるし、あのクラウドファンディングもやってるから、今日もねクラウドファンディングの撮影をしてきてから、マスロス店に戻ってウェブサイトの宣伝相談をして今に至るっていう超ハードな一日だったんですよ。あ、今日はちなみに4月11日火曜日の午後6時ぐらいからスタートしたのかな。
そうで、まだそんな経ってないですね。4時15分ぐらいスタートです。
あ、ごめんなさい、4時か、6時じゃないですか。
あ、そっか、
18時今30分ですね。
そうですね。
ちなみにさっきの中継は大丈夫になってるんでしょうか。
全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。皆さん聞いてくださってる方もいるのかな。
どうなんでしょうね、これ何人見てるかとか。ちょっとね、老眼で見えないんですよね。
本当ですよね。
そう、あ、今ね21人の方が見てくださってますね。そうですか、ありがとうございます。
そうか、まあそんなですけど、小泉さんはどんなんだったんですか。
ですね、まあとにかくなんかね、あの僕隔週で育児漫画書いてるんですよ、
はいはい、
その隔週っていうのが本当に2週間ごとに締め切りが来るから、それが月末とあの月始めの締め切りとうまいこと外れてると全然楽なんですけど、それが全部重なっちゃって、で他に新潟のなんですけど、テレビのイラストの仕事とあのローカル番組ちょっと出させてもらって、そういうのもあったりで、あとねデビッド・リンチのツインピークスが新しいのが今ワウワウで今度始まって、それのムック本のが出て、それに1ページ漫画も書かせていただいて、そういうのがもういろいろ重なって頭がごちゃごちゃになりそうでした。
なんと、
それで釣りにも全然行けないし、雨が降ってランニングもできないし、ちょっとね仕事ばっかりでしんどかったですね。
なんでしょうね、なんかでもそのバイオリズムみたいなものがあるのかな。僕その本と雑談ラジオが売れてた時にね、
はい、
そのノートで、
な
ぜか BL 短歌が、だいぶ前に書いた BL 短歌なんですよ、それが急にみんなの中で話題になってツイッター上でみんながお金払ってくれたんですよ、投げ銭なんですけど、それ、それもなんか同じ日だったからなんかあるのかなと思っちゃいましたね。
いやでもね、そういうのは本当あるんですよ。お客、僕店番ずっと6年ぐらいしてたんですけど、お菓子屋の、
はい、
もう暇の時は誰も来ないのに、ちょっと来始めると立ち続けにバーって来て、
ありますよね。
そうそう、そういうもんじゃないですかね、流れですよ。
なんでしょうね、そう思ってね、気温とかなんだろうか。
いやいや、ただそういう
モテ
期、
波
そう、潮の満ち引きですよ。
そうですか。そう考えるとなんかいろんな仕事とかって運なのかと思っちゃうときありますね。
うん、だから流れをねうまく掴んだり流れに乗ったりすることが大事ですよ。
なるほどね。そうですか。
なんかそうですね、
うん、僕そういえばクラウドファンディングのことちょっと話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
あの今年20周年なんですよ、短歌集デビューして、で短歌集20周年だから、あの教科書に載った短歌が載ってる手乗りクジラドレミファンクションドロップっていう本がデビュー作なんですね、
はい、
2冊同時発売だったんですよ、
ええ、
2冊合わせて1万6000部も吸って、
うん、
すぐ1週間とかで増刷かかって
すんごい。
でも結構何番部か売れたんですよ、そのロングセラーだったんで。
大ヒットですね。
それで、でもその編集部に、あの僕も20周年なんで、しかも教科書に短歌載ったんですけど、今文庫にしていませんかって聞いてみたらすっごく丁寧に丁寧なメールで、こちらをもんぱかった文章でお断りをされたんですよ、
そうか、寂しいですね。
その親切さがより悲しい。
そうですね。
あ、気を使われてるなって感じがね。
門前払いとどっちが悲しいですか。
どっちも悲しいですよ。だって門前払いだったら憎めるじゃないですか。
そうですね。
でもその親切さが憎むことも許されるみたいな感じでしたよ。でもまあそれで、ただ僕本当にそれがしたいかっていうと、
はい、
もっと面白いこともしたいなと思ってやってるうちに、
うん、
まあ、これ言っちゃっても、これ公開いつ頃です？
これはまあ1週間後ぐらいじゃないですかね、早くても、
うん、なんかちょっと特殊な形の短歌集にしようと思って、うん、それでね、今クラウドファンディングの企画として立ち上げたので、
うん、
多分これが公開されたぐらいの頃からそれがもう告知できると思うので、
はい、
そしたら皆さん、ちょっと値段は100円じゃないですけど、
はい、
クラウドファンディングに参加していただけると嬉しいです。
なるほど。
はい、初めてですよ、クラウドファンディングは。まだやったことなかったんですけど。
僕はとても集まらない想像しかできないので、恐ろしくてできないです。
そうですか。でも小泉さんのほら、悪魔を、哀れむ歌とかを紙の本で出したいっていうクラウドファンディングやればいいんじゃないだろう
か。ああ、そっかそっか。でもな、そんなお金集まるとも全然思えないな。
うん、
そしたら 1,2 巻が売れてて、もそもそも出版社で3巻が出てた気がするな。そんなお金が集まるぐらいなら。
わかんないんじゃないですか、なんかだってさ、一時的にはそんなにヒットしないけど、後で評価される作品ってあるはずだから、小泉さんのワイルドナイツとかだって、あとほら元さんのワイルドマウンテンとかだって、今ワイルドマウンテンをもう一回読みたいとかさ、
うん、
ワイルドナイツをもう一回本にしてほしいとかいうさ、
うん、
運動したら意外と読みたい人いるかもしれないじゃないですか。
そうかな。
その辺はでも分かんないですよ、うん、
電子書籍の権利を角川から僕引き上げたんですよ、うん、
はい、
だけど紙の契約は 1,2 巻は出て3巻が出てない状況は、
はい、
契約上どうなってるのかちょっとよく分かんなくて、
それはさ、出版社もさ、
1
巻2巻出したならちゃんと出すっていう契約ないの？
ないですね。
おかしいよね。
いや、それは売れない方も悪いから、
だけど
おかしいとは言えない。
1巻2巻出しちゃって中途半端に困るじゃない。
そんな、でもね、作家がその3巻以降つまんないの書いたらどうするんですか。
でもさ、僕例えばはみ出し子っていう漫画好きなんですよ、三原淳の、はみ出し子なんて3巻ぐらいまで超つまんないですよ、
うん、
3巻超えて4巻ぐらいから面白くなっていって、うんうんうん、後半はもう異常に面白いんですけど、
うんう
ん、あんな漫画よく連載してたってぐらい最初の方は、
うん、
面白みがなかったんです僕にはね、
だ
から昔の時代だったらもう打ち切りですよきっと。今の時代だったらそれが、
うん、そうですね、
うん、だって3巻まで出ないわけでしょ、
うん、
これはしょうがないとやっぱ出版はダメですよね。
いやー、それはね、誰もが望んでその状況になってるわけでもないので、ダメとは僕は言えないですよ。
どうしたらいいんだろう。なんかさ、僕のことを憎んだりしてもさ、しょうがないような気も してきたから、
うん、
そういえば僕本の雑談ラジオの感想をツイッターで見てるんですけど、
はい、
ブックオフについてツイートしてる人がいたので、読んでいいですか。
どうぞどうぞ。
はい、子猫さん、
はい、
ブックオフをボロクソけなしてる回を聞きました。僕みたいな貧困市民は本を定価で買うことができないのです、
はい、
図書館に置いていない書籍も多いのでブックオフで買えます。
そうですね。
話している内容は面白いので過去回をいくつか聞いていこうと思っています。
はい、ありがとうございます。
うん、こういうこと言われてもさ、僕だって貧困ですよ。はい、
まあ人がね、その例えばスマホの使用量は 何千も出せるけど本は買えないとか、それはもう人それぞれとしか言いようがないから、そこで何かの答えはないですよ。
でも例えばさ、ミュージシャンとかがさ、僕は貧困なので音楽を買えません、
はい、
いつも YouTube で聞いてますっていうことを言うべきだろうか。
ミュージシャンが、
ミュージシャンに対して言う、そういうこと
は。
まあ、大ファンです、
さっきみたいな人は言うんじゃないですかね。
みんなこういうことに関してはどう処理してるんだろうか。僕これは、
はい、
こっそりね、こそこそね、
うん、
図書館で読んだり、
うん、
こそこそブックオフで読んでくる分には何もしょうがないと思ってるんだけど、
うん、
わざわざツイートされちゃうとさ、だって僕だって貧困ですよとか言いたくなっちゃうんですよね。
まあそれを言うのも増野さんの自由ですよ。
まあ、そうなんですけどね、いやでもかといって読まないでくれとも言いにくいしね。自分だって金がなくて本読めない時期だってありましたけどね。でもそうだな、どうしたら業界全体が楽しくなるのかが分かんないんですよ今。
難しいです ね、ヒットがあれば楽しくなるんじゃないですかね、やっぱり。
ヒットね、どうなんでしょうか。
まあ、個人的に
響きみたいな天才少女がデビューしないと無理なんじゃないだろうか。あ、自分にヒットがあればいいのか。
そう、自分にヒットがあればそんな、
ま
あ、
ヒットしてる人はしてますもんね。僕
角
川文庫の担当だった伊田さん、伊田辰成さんって人が、今年デビュー10周年なんですけど、フリーランスの物書きになって、で超売れっ子なんですよ今。今日はなんか疲れてるからか超超って言っちゃいますね、ちょっと今日僕一日中朝から仕事してるんで疲れてるんですよ。
いつもよりやっぱ元気ないですね。
そういう時にはボキャブラリーもなんか肌々しくとか言えなくて超とか言っちゃいますね。それでまあそうなんですよ。その売れてる人は売れてるから、長男と次男の本とか出してる人で、
長男はこういう性格だみたいな。
そう、ああいう本がヒットしてる人で、もともとね角川書店に行って僕の本の担当した後博報堂とかなんかに行って、それフリーランスになった人なんですよね。だからまあ売れてる本は売れてるんだと思うとね、悩ましいですけどね。
じゃあ売れてる本の話しますか。
そうですね、じゃあすごく売れてる、でもさ、ほら、ギターズじゃないや、なんだっけ、
ギャングース。
ギャングースファイルに関しては、だから僕前、推薦文頼まれたことがあって、太田出版で出したときね、で、推薦文書いたけど、結局使わなかったなと思ってたら、そう、北尾さん、担当者、
はい。
そしたら、その後、ちゃんと漫画になってヒットしてるから、それは良かったなと思って。
推薦文が気に入られなかったんですか？
いや、その時担当の北尾さんはすごい推薦文だって言ってくれて、で、まあ、別にノーギャラだったんですけど、それ。でもまあ、僕すっごく好きだったから、当時まだネットラジオやってなかったけど、ユーストリーム、
はい、
ユーストリームの番組で、感想を変えたり喋ったりしてたら、北尾さんがそんなに言ってくださるなら一言推薦文くださいって言うから書いたの。
ほう、
したらそのまま乗んなくてどうしちゃったのかなと思ってたら漫画になったりして、しかも文庫になったから、まあそういうこともあるんだなと思ってたから、こんなに面白いのになんで話題になんないんだろうって当時思ってたんだけど、なったもんね、ちゃんとね。
そうですね、
うん、
今ね、あ、そういえばこのギャングスファイルの解説を辻村美月さんが書いてらっしゃって、でこの推薦文もここに書いてますね。この LINE ライブの方は見れると思うんですけど、生き延びるための犯罪っていう、で辻村美月さんがね、僕のね、うちの子になりなよを何かの雑誌でね、おすすめ5冊に入れてくださってたんですよ。
素晴らしいですね。
ね、ああなんということだって思ってね、そんなのを、そういえばそうだったって今思い出しました。
そうですか、
ええ、
そうなんですよ。だから売れる本は売れるんですよね。
そうだからね、我々もヒットを出して懐に余裕が出ればなんかいろいろ面白いこともできるじゃないですか。
そうですね。あ、そういえば僕この間、僕優しい人を書店に見かけましたよ。限定数百部、300部、500部の本なんですけど、今度は雑談ラジオで以前紹介した、
安部慎一さん、
優しい人3000円プラス税の本は、阿佐ヶ谷の小学っていう本屋さんに一冊ありました、だから探せばあることはあるのかな。
そうですね、
できれば新刊書店で買ってほしいですね。
いや、あれ中古になったらもっと高くなりますよ。
まあ、ありますよね。でも高いと ダメじゃないですか、その印税も入んないし。
そうですね、
はい、そうだ、あと他のツイッターの感想もこのついでに喋っていいですか。
お願いします。
目に入っちゃったんで、
はい、
ビックリヌスさん、
はい、
本と雑談ラジオでの固有名詞ミスで増野幸一さんがツイッター上で謝罪してた、
うん、
リスナーからすると普段から間違い多いから通常運転といった味わいむしろ不幸中の幸いだったのは相手が吉田豪ちゃんや奥手さんという非暴力家でよかった、増野さんがどつかれずに済むので安心暮らし安。
まあそんなどつく人なんていないよ、間違ったぐらいで
そう、でも僕は暮らし安みたいな感じの、会社にぼったくられてそれを映画にしたこともあるんですよ。
そうですね、
本当にね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのように本当に安心して聞いてくださるといいんですけどね、
はい、
初めて聞いた人はびっくりしちゃうかもしれませんね。
そうですね、
はい、じゃあ話を戻すと、
そうですね、ギャングスパイルを、これは増野さんが豊橋でおすすめ5冊に入れていて、
そう、
僕ももともと漫画は読んでたんですけど、はい、ある時期からコミックモーニングを送っていただいたのが止まってしまってそれから先を読んでないんですよ。でも、ま、送っていただいた時はすごい楽しみに読んでました、
う
ん、
漫画ってある時期送ってこなくなりますよね。
いや、ずっと僕がね、書いてもないのに掲載されてもないのに送ってもらえてた方がおかしかったんですよ。優しかった、
うん、でも僕もある時期から届かなくなった方ありますね、アクションとかね。
アクションはね、幸い今も送っていただいて、
僕ね、多分引っ越しの時の住所変更しなかったせいで多分一旦戻っちゃって、そのせいで、
うん、
もう登録を切られちゃったんだと思うんですよね。
なるほど。
スパもね、ある時期まで届いてたのになくなっちゃいましたよ、そういう時に人は寂しさを感じますよね。
寂しいですね、
はい、そう、でもこの本は、
はい、
僕はいっぱい喋っちゃったので今日は聞き手に回ってみますけど、どうでした、は
い、いや、すごい面白かったですね。
そうなんですよ、
もう止まんなくなっちゃう、もうだからもうエンターテインメントでしたよ。
そうですよだけど、まあ悲しい話なんですよね。
まずね、この鈴木さんのことを脳が壊れたで読んでたじゃないですか、はいはいはい、でその前提でもって脳が壊れたの時の鈴木さんを思い描きながら読むと、
はい、
あ、すごい優しい人なんだなって。ギャングースを読んでた時は、はい、おっかない人だと思ってたんですよ。
僕も思ってました。
そう、そしたらね、とっても温かい人でね、
うん、いやね、いや、これはやっぱりちょっとこうね、なんていうの、取材対象に優しい気持ちがあるからこういう本が出せるんですよね。
そうですね、うん、
どうですか、やっぱ加害者側の気持ちになっちゃいませんでした。
なりますね。だから僕は里親とかそういう養護、児童養護施設とかにちょっとね、
はい、
関わりがある、
まあ、
そんな深くはないんですけど、
はい、
そこでの、まあ、ネグレクトだの虐待だの、
はい、
要は愛着障害がもたらす心の破壊みたいなことにとても関心があったので、はい、そういうのの、まあ、悲惨なケースがこの犯罪者の少年たちなんだなって思って見てたんですよね。うん、
これは気の毒ですよね、気の毒だし、お父さんとかヤクザでも親がいるだけでも刑務所から早く出れるとかね、
うん、そうそうそうそうそう、あとそういうチンピラの少年同士もう誰一人得してないみたいな、辛いばっかりみたいな、
せっかく儲けたお金、オレオレ詐欺で儲けた後でも、
うん、
それをもっとインテリヤクザに吸い上げられちゃうとかね。
そうで、ここの、まあ主人公的な少年がいるんですよね。
そうなんですよね。
でその人がチームを組んでそのチンピラの犯罪者ギャングたちを叩くチームでのし上がろうっつって、
そうなんですよね。
そう、
またみんなが少年刑務所で知り合っていくんですよね。
そうなんですよ。
なんかでも僕がこの間喋ったのはほら、恋人ができない話がグッときませんでした。
ああ、そうですね。
なんかやっぱ不良って恋人できるのかと思うじゃないですか、
うん、
できないんですね。
そう、まあだからヤクザになれる不良とそうでない不良がいるみたいなのもね、
う
ん、
そう、
切ないですしね。
切ないですよ。あとやっぱり恋愛って てそういう意味では階級が大事なのかもと思っちゃったな、
うんうん、
例えばだからこんなのさ男女の問題ジェンダーのことを語る方たちにはね怒られちゃうかもしれないけど、
うんうん、
この少年たちはあの自分よりも格上のキャバ嬢にはとは付き合えないっていうわけでしょ、
うんうんうんうん、
あとほら風俗嬢と付き合おうとしても自分の妹が風俗に売られたりしてるから寂しくなって付き合えないっていう、
うんうん、
そういうことってさほらやっぱ性とかの興味ってそういうことがすごく左右するじゃないですか。
そうですね。
それはどんなに理屈でねそんなことで上下で見ちゃダメって言ってもさ、
うん、
やっぱり人によっては目上の女性に興奮できないタイプの人もいると思うから、
うん、
そういうことがさ本当に人の人生を左右するなと思うんですよね。そういうことが この本を読むまで知らなかったから、
あ
でまたオレオレ詐欺のやり方が具体的に書いたんですよね。
すごい面白いそこが。
すごい面白いですよね。
なんかね劇団みたいなんですよね。
すごいよねこれ。
あこれはなんか俺もちょっとやってみたいなぐらいな気持ちになりますよ。
すごいさチームワークで頑張るんですよね、それさ当事者が日記風に書いてるのがまたね。
あそうそうそうそうそう、うん、その人がちょっと文才のある子なんですよね。
よくそれやらせましたよね。
あとね すごいリアルだなって思ってたのが急に連絡が取れなくなるっていうのがね、うんうん、あの取材対象として割と定期的に連絡取り合ってたけど飛んじゃうとか、
うん、
それこそあの収監されたりとか、
うん、
もう身を隠さなきゃいけない状況になっちゃって、
うん、
連絡取れなくなってもうそれから先どうなってるかわからないみたいな、
うん、
たまにまた帰ってきたりするんですけどね。
そう、まあ、だからそういう人と当たり合える感じでバイクとか好きなんですよね鈴木さんはね、
うん
まあ、そういう人だったから取材できたんでしょう。僕なんかがそういう人に取材しようとしてもバカにされちゃうだけ で、
そうです、ね、
何一つ話聞けないと思うんですよね。
舐められて
舐められて終わり舐められて詐欺に貼って終わりですよ。
カツアゲされる。
そう金払えとか言われて終わっちゃうから。
同情してたけど
多分喧嘩が強いんだと思いますねこの鈴木さんね。
そうですね、
うん、あとちゃんと我慢強く付き合ったりとか、
うん、
あのこの人なら話せるかなっていうのがある人なんじゃないですか。
そう、あとね、そう、あと辻村さんが解説でそういう子たちに手を差し伸べようってみたいなことをおっしゃってたんですよ、
うん、
で素晴らしいことだなって思うんですけど、
うん、
僕は先日のその発達障害の若者に対して、うん、もうとてもじゃないけど、うん、自分は無理だって思ったので、
あ
俺はその適性がないってなんかね、
そうか、そのね、
切なくなりました。
説明すると発達障害の話は、はい、その有料部分でやったんですよね。
そうですね。
そうだ、それに関してね長いお手紙いただいたんですよ、だから私と小泉さんが喋ってることを聞いて、ちょっと悲しくなっちゃいましたっていうお手紙いただいて、
うん、僕の冷たい対応に対して、
うん、あの
胸を痛めてくださった、
まあ、宮崎滝夫という横山さんって方なんだけど、
はい
は
い、
その方はご自身もちょっと発達障害 で、
うん、
でつまりその私たちが語ってた少年の側の気持ちを代弁してくれたんですよね。
そうですね。
これ読んでどうでした？僕一応小泉さんにお伝えしたんですけど、
まあ、でもねケースバイケースだと思うから、その横山さんがその彼と会ってみてほしいって思いました。
あ、なるほどね。でもこの横山さんの場合はすごくいい出会いがあって、自分のそういう振る舞いがどう人に迷惑かけてるかに気づき始めて、だんだん改善していったってことを手紙でいただいたんだけど、22歳ぐらいまでやっていたことだと、
うん、
だから遅刻はやまなかったりとか、みたいなことね。でもさ、それもさ、この人はやっぱりちゃんとこう自分の問題を危機感を捉えてさ、
うん、
あスペルがって治らないんですよ、
うん、
治らないんだけど、あの自分の問題として引き受けて絶えず気にしていくしかないんですね、うん、だからその私たちが語った人に関しては、うん、やっぱりまだそのことを問題と思ってないところかね。
そう、あのね、その悪いと思わない、謝らないとか言い訳をするとかそういうことでもないんですよ、
うん、
その言った時の印象がイラーッとムカッとくるんですよ、
うん、
そのね、まあ、だから肌が合わないってことなのかもしれないし、
うん、まあね、
もうだからそれは僕の気質とその彼のもう水と油なんじゃないかなとも思うんですよ。
うん、そうなんですよね。
だから鈴木さんは多分ね、自分に合わないとかまずそういう感じで物事見てもないと思うんですよ。
うん、そうなんですよね。 まあそうなんですけどね。でもなんかこのさ、だからギャングスファイルにも、はい、そのちょっと発達障害っぽい人が出てくるじゃないですか、それも考えさせられましたね、だから、結構多いわけですよ実際に発達障害の人っていうのは、
そういう刑務所とか少年院とかにいる3分の2は知的障害もあるみたいなこと言ってませんでしたっけ、
この鈴木さんは女性も取材してて、女性の再貧困女子だったかな、あの本もだから風俗やってる子たちは発達障害の子が多いんじゃないかって指摘をしてて、それは今までは言われてなかったというか、漠然とは気づかれてたけど言葉にされなかったことだと思うんですよね、だから空気読めなかったり、こう自分の意思をはっきりうまく言えなくてついついだらだらと風俗に誘われたら行っちゃうとか、働き始めちゃうとか、なんかそう考えるとちょっといろいろ考えちゃいますよね。で女の子はそうなっちゃうし、男はそういう裏社会に行っちゃったりして、
はい、
でまたそういう人が仕事できないからダメ、あんましうまくいかないんですね、ヤクザになるのはね。
そうですね、
ヤクザになれる人ってのはまだ優秀なんですよね、
ちゃんと人の言うことを守れるとか、
そうです、なんか一人さすごくさ、図体でかいのにヤクザに向いてなくて、全然ダメだった人出てきますよね、
出てきてヤクザになっちゃうんですよね。でもその彼はすごい愛嬌があるって書いてましたよ、
愛嬌もその発達障害の人は愛嬌でこう愛されないとしんどいみたいなことをね、そのお手紙くださった方も言ってましたよ。
そこはねとてもあると思います。僕はその彼には愛嬌を1ミリも感じなかった、
本当にね、まあね、
まあ、だから僕が感じないってだけで、他の人は感じる人もきっといっぱいいると思います。
話を戻すと、あとこれ僕最後の方が感動的だったので読んでいいですか。
どうぞ。
ちょっとこれじゃあ、
これを、はい、次の課題図書の星の子に差し替えます。
これね、
はい、
最後の方でさ、そのずっとひどい目に遭ってきた少年が、なんかこう更生するっていうか、
はい、
なんか人のせいにするのやめようって
思う、あ、そうですね、
ところがあるでしょう、あそこいいですよね、それどこに書いてあるかな、あったあった、これある少年がね、はい、刑務所の中で考えたことがあって、読んでおきますね、じゃあ変わるためにはどうすればいいんだろう、刑務所の中、あり余るほどの時間の中で考えた、結論は誰かのせいにしないことだった、で以下はその少年のセリフなんですけど、あいつが悪い、こいつが悪い、それを思っちゃうと、自分自身が前に進めないんすよ、自分以外のところに原因を求めることになっちゃうんで、第三者がそう思って見るのはいいし、俺の人生確かにそう映る面はあると思う、でも当事者である俺がそう思っちゃうと、原因を他に求めて自分を改善できなくなっちゃうんすよ、10対0で絶対相手が悪いことでも自分に改善できることはないかって考えられる人間が前に進める、結局相手を責めても慰めと自己満足にしかならない、そんなことやってる暇があったら俺が自分が前に進まないと、善悪で物を見るのもやめた、何が利益になるのか、金だけじゃなく何が自分のためになるのかって考えることにした、だから善悪で物を見るのをやめたっていうのがもはやあれですよ、ほら自虐の歌とかのさ結末ですよ。
ああ、僕自虐の歌読んでないんですよ。
だからあれは長い伏線があって、やっと最後に善悪で物を見るのをやめる、あ、幸せ不幸せで物を見るのをやめるって考える話なんですけど、これあのここだけ読むとちょっと自己啓発っぽく思うかもしれないんだけど、前半ずっと読んでると、こんなひどい目に遭ってるんだったら誰かのせいにしてもいいんじゃないかと思っちゃうんですよ、だけどそれでも人のせいにしないようにしようって考えたっていうところが、なんかここはちょっと涙が出てきちゃいますね、読んでるとね。
そうですね、本当に僕は両親とか恵まれて何の苦もなく育ってますから、親がいないこととかどうなんだろう、全然想像できないですね、
や自分なんてこんな体力のなさって空気もいないし、うん、もしこんな暮らしだったらもうあっという間に死んでますね。死んでるっていうか、うん、なんかもう何どうなってたか分かんないぐらいですね。そう考えるとね、いや家のない少年たちはだからオレオレ詐欺も、なんでそういう犯罪が起きちゃうかみたいな根本の部分から考えないと、なくならないですね。だって犯人たちはさ、金持ちのおじいちゃんおばあちゃんから金取ったってそんな悪くないと思うぐらい追い詰められてるんだもん。
そうですね、
うん、でも、うんうん、もちろんね犯罪だからね、
まあ、でもねこの本に出てくるねオレオレ詐欺は学校の先生を狙ってて、
うん、おかしい
ですよね、あんまかわいそうにならない犯人被害者が、
だからこの先生の親を狙うんだよね。
そうそうそうそう、
そうするとお宅の息子さんが女子高生に手を出したんですよって言うとみんな騙されるんだよね。
そう、やっぱりかみたいな。
そして学校中の同じ学校の先生を次々と騙すんだよね。
そうそうそうそう、
それ僕もちょっと痛快だった。
面白かったんですよ、ね、
本当にね。
じゃあそんなちょっとねこれまで、ヤングスファイルに出てくるような発達障害の人を描き続けてきた今村夏子さんの新作いきますか。
繋がってますね。
そう、でも今回は発達障害っぽくなかったんですよね。
いや発達障害っぽいんですよ
今回は。まあ、でも前はもう学習障害とかありそうな感じだったじゃないですか、うん、ちょっと知恵遅れっぽいような、うん、今回はちゃんと受験勉強してましたよ。
うん、それはちょっと話していきましょうかね。
あ、そうですね、
はい、じゃあ星の子、
はい、今村夏子さんの最新作。
もう今村夏子さんはね私たちの間ではもう夢中で読んでる小説家で、
そうですね、
なこちら美子っていうね、
村田沙耶香か今村夏子かぐらいな。
でその芥川賞候補になったり知ったり、あの最初のデビュー作がこちら美子っていうね、まあ面白い小説
で面白かったですね。
今のところどれが一番好きですか小泉さん。
僕はこちら美子ですね。
そうですね僕も。
いやだから一昨年から、ま、本と雑談ラジオ始めたじゃないですか、はいはい、まあ、初年度ほんの1ヶ月かちょっとだったんですけど、はい、初年度のベスト1はこちら美子で、
こちら美子ですね。
2年目はコンビニ人間で、3年目の今年はね、
何でしょうね、
星の子になるのかな。星の子面白かったですよ。
星の子面白かったですね、僕すごい面白かったんだけど、やっぱ美子が好きすぎて、比べるとアミコだな。
まあアミコはすごすぎますからね。
すごすぎますよね。でもこの星の子は長編だからちょっと文体も違いませんでした。
ああ、読みやすかったかもしれない。
そう、読みやすくなってるんですよ。
そう、
でスラスラ読めるんだけど、うん、なんか書いてあることはすごい不穏なんですよね。
あのね、やっぱね今村さんの何が素晴らしいかっつったら、この年の女の子の等身大を素でその精神年齢で文章になってるんですよね。
そう、だからその上から目線じゃないし、
そう、
その語り手の人の視点で全て書くから、
うん、あの同級生もみんなねちゃんとその精神年齢になってる、
うん、すごいですよね、
うん、
そう、それも仕掛けの一つだと思うのは、あのほら主人公の女性はね、なんだろう、まあ、これ言っていいと思うんだけど宗教の話じゃないですか。
そうですね、
主人公の女の子がなんかすごい病気になって皮膚病だったのかな、うんうん、アトピーかなんかなの。
そう、
それでそれをある水のおかげで治るんですよね。
発疹が出て大変なことになっちゃって、
それがある宗教団体が出してる水で治るんですよ、そうしたらご両親が宗教にはまっちゃったって話 で、うん、でその宗教にはまるきっかけを作った語り手の女の子が、
うん、
ずっとそのことを描いてる話なんだけど、うん、すごいのはその女の子は別にその宗教を悪く思ってないんですよ。
全然悪く思ってないですね。
そこがすごいこの作の仕掛けになってて、
うん、
お姉さんとかは疑問に思ってるんですよね、うん、
あとね同級生とかにみんなすっごいバカにされるんですよ。だけど主人公は気にしてないんですよ。
でだから主人公以外の人の目、お姉さんの目とか、あの同級生の目とか、あと先生の目とかによって、その宗教が異様であることが伝わるんだけども、語り手である主人公は別に宗教が嫌だとか、
うん、
あの親を疎ましく思ったりしないんですよね。
全然しないですね。
それで話が進んでいくから、
うん、
ものすごい不思議な味わいの小説ですよね。
ただね、あの水はインチキだみたいな風潮あるじゃないですか、
はいはいはい、
ただ僕そうは思えないんですよ、うん、あのいとこがひどいアトピーになった時に、はい、新潟のメーカーが出してる水道の元のなんかねパイプにはめ込んで イオン水にするっていう機械が13万円ぐらいで販売されてて、
はい、
それを使ったら適面に治ったんですよ。
あのだから僕はよく言うね、医学ではそんなの証明されてないっていう話あるけど、ちょっと前まで例えばさ水虫に緑茶が効くっていうのも、医学では証明されてなかったんですよ、ちょっと前までは、今はカテキンっていうものが入ってて、効くかもしれないっていう説もあるんですけど、医学ってそんなもんだから、分かってないだけかもしれないという意味では、もう笑おもすがる人たちは、ちょっとでも治るものはやってみたいじゃないですか、だから僕、それこそ丸山ワクチンみたいなものが、結局認可されなかったと思うんだけど、
うんうん、
でもそれで治ってる人がいるって話はやっぱり聞くからさ、
うん、
そんなに単純なもんじゃないと思ってるんですよね。あとさ、なんだっけ、そのサブリミナルじゃなくてなんだっけ、ほらあの、思い込みで治るやつ、
なんだっけ、
サブリミナルみたいな言葉で
そう、
プラシーボだ、
プラシーボだ、
サブリミナルとプラシーボってさ、うん、ロマンさんとさ奥手さんぐらい分かんないよねでも本当それで、プラシーボってさすごい重要だと思ってて、
そうですね、
うん、だからプラシーボ効果をちゃんと与えることができるんだったら、いいぐらいだと思ってるの。
は
あ、だけど最近ね、そのちょっと首を痛めてる友達がいて、その人を僕十字式っていうのを連れて行ったのね、
うん、
十字式っていうのは宗教団体なんですよ。
うーん、
あのマッサージみたいなことを、
うん、
気功みたいなのはっはっはっはとか言いながら、
は
あ、気を送るっていう、
はあはあはあ、
あの怪しさ 100% の、うん、気候&マッサージっていうか、まあ、指圧みたいなものなんだけど、
うーん、
ほんの5分ぐらいしかやってくれないんですけど、
うん、
即効性があると言われてて、
うん、
ぎっくり腰とかに効くっていう話を聞いてたの、
はい、
であの 僕は一度かかったことがあって、あまり自分には関係なかったから買わなくなっちゃったんだけど、
うん、
1回1500円ぐらいしかしないし、
うん、
あのその友達を連れてってたんですよ、
うん、
したらその友達は自分もマッサージができる人だったから、
うん、
あのインチキだってすぐ見抜いちゃったの。
え
でこちらその友達の意見だから、あの友達の意見として聞いてほしいんだけど、あのね、最初に背中をこうやって見るの、
はい、
でここが歪んでますっていう風に指摘されるの、先生に。
ほうほうほうほう。
それでここ痛いでしょって押すの、でここも痛いですよねっていうの、でそれからしばらくはんはんはんはんとか言って怪しい動きをするのね、
うん、
その後もう一回押すの、
うん、
どうですかって押されると次痛くないの、
うん、
で僕それ結構信じちゃってたんだけど、うん、あとそれ結構信じてる人が多いみたいで、有名な漫画家さんとかがその推薦文みたいな漫画書いてるんだけどさ、
うん、
でもそれをね、その友達がね受けた時の感想がね、
うん、
最初に押したとこと次に押したとこの押す場所が違ったっていうの。
あ、そう。
で、その人は自分で押すことができる人だから、
あ、
すぐ気づいたみたいで、だから詐欺だと思うって言ってた。
なるほど。
っていう風な、でもそれでも信じておじいちゃんおばあちゃんがみんな通うわけですよ。
うん、
こんなこと言ったら十字式に訴えられるのかな。でも十字式って宗教団体っていう風に、キリスト教系の宗教団体って歌ってて、
あ、そうなんだ、
治療だって言わないようにしてるみたいだから、
うん、
大丈夫でしょうね。
そうですね、
信じる人は救われるかもしれないので、でもなんかそういうこともあるから、
うん、
結論言うとプラシーボってものも重要だなって思ってるけど、はい、詐欺かもしれないですって話、あと因果関係は分かんないよね。ある水飲んで治ったからといって、その水じゃない部分が効果をそうしたのかもしれないじゃない、
まあ、それをね確かめようとする場面が出てきますね。
そうなんですよ、そうそう、このね星の子って話ではお姉さんがその両親が宗教にハマったことを嫌がっていて、でおじさん、
おじさんがお父さんの弟かな、
兄弟かなんかのおじさんと結託して、その謎の水を勝手に水道水と入れ替えちゃうんですよね。
そう。
でもそれを気づかずに、親は、ずっと使い続けてるんですよね。でもそんなことしても全く宗教への熱は冷めないんですよ。
冷めないんですよね。
な
んかその仕事もお父さんがその宗教の人に紹介されたのに、仕事で別のに変わって家がどんどん貧しくなっていくんですよね。
そう、それがまた淡々で描かれるんですよね。
家が小さくなった、
また引っ越して小さな家になったっていうね。そう。でもこの小説笑えるところもあって、ほらみんなが笑ってほしいから言わないけどさ、
はい、
あるシーンでおかしくなかったですか。
めっちゃ面白いとこありましたよね。
あの
それはあの妖怪に関係あるところですか。
そうそうそう、妖怪に関係あるところね。
すごい面白かったな、ね、あの
内緒ですけど、
友達の彼氏が面白いんですよね。そう
そう、面白いですよね。そう、でもあとさ、最後さ、そのある宗教団体の集まりかなんかで終わるんだけど、それもちょっと胸落ちませんでした。
あ、最後ね、終わり方も変なんですよね。
そう、でもさ、ちょっと僕あざといぐらいにうまいと思っちゃって、
あ、
今までそのあざとさあんまり感じなかったけど、今回の読んで、あざといぞって。
この人はやっぱ最初からテクニカルだな。
テクニカルだし、これだから芥川賞取るかもしれないけど、でも怒る人もいるかもしれない。
そうですかね。
あの手際良すぎるんじゃないかなと思った。
あ、そう、そこまであざとかったですか。
特に最後のシーン、一番最後のラストシーンは、
うん、
ものすごくよくできてるんだけど、うん、よくできすぎてるんじゃないかなと思った。
そんなによくできてます。
だってさ、ある日例えじゃない、こう、うん、星を見るところで終わるんだよね。
そうそうそうそうそう。
でもそこはちょっと言いませんけど、うん、読んでいただくと分かるように、
うん、
もう暗喩っていうのだから、はあ、ここで何かを象徴してみましたよみたいなさ、うまさなんですよ。
俺そんな何にも、なんだこれって思って、
あとは
気づかなかったかもしれない。
その宗教団体にやる気ないのに入っ、あのちょっとだけ顔出してる男の子が出てくるんですけど、あの男の子の存在がまた何かを象徴してるわけじゃないですか。そういう感じで読み解こうと思うと、すごく図式が綺麗に読み解けるから、
へ、
なんかそこがなんて言うんだろう、その学校のお勉強に使えそうなぐらいよくできてて、なんかその僕はめちゃめちゃ面白かったんだけど、
うん、
あ、こんなに上手な感じで書かれちゃうと、
うん、
上手だなっていう意識がまず働いちゃって、うんうんうん、今までアミコ読んだ時にはそんなこと思わなかったんだけど、
うん、
ずっと読んでるせいもあるかもしれない。何冊も読んでると、
うん、
この人はも、ま、めちゃめちゃ天才か、ものすごく上手な人なのかなっていう感じです。
あの僕も好きな映画のターミネーター2の話が出てくるじゃないですか。
出てきた出てきた出てきた。
あれもね、あの僕が見てる映画の見方と全然違う見方をしてて。
あ、何でしたっけそれ。
あの主人公の男の子が好きなんですよ。すごい綺麗な顔があって、
それもさ、ずっと癖になってるんですよね。
そうそうそうそうそう。
あとさ、やっぱりある人を好きなんだけど、その人はじっともこっちを好きじゃないっていう構造もアミコにありましたね。
あ、そうですね、
うん、いや残酷なんですよね。
うん、
うん、いやもうなんか残酷な話でしたよ。で、まあ、これが優しい感じで世界を見てるんだけど、主人公は、
うん、
もう構造がとにかく残酷だし、
うん、
誰も悪くないといえば悪くないんだけど、
うんうんうん、
本当にみんな決して幸せに見えないところが、
うん、そうですね。
でもどの人物もいそうだし、
うん、
ただアミコだとさ、そのアミコのこと好きな男の子が可愛いじゃないですか。ああいう可愛さはないんだよね。
あ、
なんかこう、うん、すごい人間味があって魅力的なんだけど、みんな、
うんうん、
僕はアミコのあの可愛い坊主頭の男の子が可愛いから、
なるほど、
ああいうのがもっと欲しかったな。
ああ、僕はナベちゃんとか結構可愛いな
って。ナベちゃんって何でしたっけ。
主人公の友達のすごい綺麗な女の子ですよ。
あ、綺麗なんだけど仲いいんだっけ。
そう、ちょっとね、意地悪なところもあって、うん、そういうところもなんかね、良かったんですよね。バスケット部に入って、ね、
これ映像化とかできるのかな。
どうでしょうね。
ね、
アミコだともう本当にアミコがこの後大丈夫かなってな感じじゃないですか。うん、星の子の主人公はまあ大丈夫そうだなって感じがして安心できましたよ。
どうなるんだろうね。この最後のシーンで、すごく変わる暗示が、何か変わりそうな予感がするところで終わってるじゃないですか。
うん、あ、そうですか。僕はあんまり何も感じなかったです。
いや、僕は何かある、これで変わってしまうんじゃないかって予感を感じて終わったんだけど、それもそこの寸前で終わりにしてるから、まあちょっと闇なぐらいうまいんですよ。これちょっと芥川賞の選評が楽しみで、なんか意外とみんな絶賛する気もするし、
うん、
すごく厳しい意見が出る気もするんですよね。
うーん、
ただやっぱし芥川賞はアミコにあげとけばよかったんでしょ
う。そうですね、
うん、本当に、
ね、
いやものすごく面白かったんですよ、面白かったんだけど、なんか、あ、こんなにスラスラ読めて、しかもこんなに上手なのかって思っちゃいましたよ。
は
アミコの場合はさ、ほらお兄さんの描写とかさ、
はいはいはい、
鳥が出てくる描写とかさ、一個一個のこう 作り物とは思えない生々しさがあったじゃないですか、クッキーの描写とか。
ねえ、
だからそれがこの小説だと、
うん、
上手さが目についちゃって、
うん、
フィクションなのかなって思わせません？
そうですね、
まあ、フィクションか実話なのかなんて分かんないけど ね、
フィクションでこれだけのものを作れる気がしないんですよね。
そうか、じゃあ僕がちょっとその辺は心が汚れてるのかもしれない。
いやー本当だって、その場で見てきた人の聞き書きしてるような印象があるんですよ。
うん、そうかもね。だからそうなのかもしれない。もしかしたらこれが私小説なのかもしれない、
う
ん、
そう。
それを自覚したのがアミコだったりするのかな。
いやわかんない、アミコもまさにそんな感じがしたけど、うん、でもアミコの知能だと小説書けないじゃないですか。
まあね、そうですよね。この方は不思議ですよね。だからね、
うん、
本人がどんな人なんだろう。
でも、ね、
三島由紀夫賞を取った時の反応は、ね、もう小説書かないかもしれないとおっしゃってたくらいだったから、
ね、
あと私本名とか書したくないんですとかって言ってて、うん、変わったこと言う人だなと。
本名みたいなペンネームなんですね。
そう言ってましたから、うん、まあ、不思議な人だなと思いましたよ。
そっか、
うん、なんか僕はこの読んだ後に、あと山下純人さんっていう、ほらこの間私たちが語った新世界の人がちょうどよりによって星の子って本を出すんですよ今度。
え
偶然
なんと、
たまたま同時期に書いてて、たまたまこっちのアミコの今村さんが星の子出しちゃって、
はい、
ちょっと間抜けなことにこの後出るんですよ星の子が。
芥川賞を取ったら大変なことになりますね。
それでご本人も間が悪いなっておっしゃってました。
うん、
まあ、ぜひ2つとも読んで語られてほしいですよね。
僕ならタイトル変えますね。
あなたはどっちの星の子みたいなもう出版社が結託して交換帯とか書いて、星の子フェアとか言って、
そうですね、
ね、それで同じ本を並べるって、あなたはどっちの星の子とか言って、ほらキノコの山とタケノコの里が戦って両方売れるみたいな、うん、やればいいんですよ、
うん、今ね、いやアクションとヤングチャンピオンで明日のジローっていう漫画を、はい、起きて破りの交互連載っていうのやってて、
なんで
1号おきに雑誌が変わる、
なんでですかそれ。
だから僕アクションしか読んでないから、とびとびにしか読めないんですよ。
それ何のためにそういうことやってるんです
か。意味がわかんない。
それはたまたま同じ人が2つの出版社で取り合いになってるから。
いやなんか盛り上げようとしてるんじゃないですかね。
何のメリットがあるんだろうそれなんだろうねそれ、
ねえ、
謎ですね。でも出版界って不思議で、ゴルゴってさ、ゴル13ってさ、
はい、
でさ、小学館かなんかの連載なのに、
うん、
単行本だけリード者じゃないですか、
はい、
あれはどういうことかっていうと、昔は漫画を単行本する風習がなかったから、
うんうん、
単行本は勝手に出してくれって言われて、うん、リード者を作ったんだって、
うんうんうん、
だからリード者は斉藤孝夫さんの出版社なんですけど、うん、だから連載はなぜか小学館とかの雑誌でやってるっていう、うん、謎の構造になっちゃってるんですよね。
風習が、できる前の産物だからしょうがないんですね。 そのまま来ちゃった。
でリード社はほぼ斉藤孝夫さんの出版社なんだけど、いろんな新人も世に出そうと頑張ってるっていう会社らしいですよ。
うん、
この本と雑談によって紹介した、
はい、
本だとほら大塚幸男さんの電子書籍がリード社なんですよね。
あ、そうなんですか。
初恋とザマのひまわり。
はあ、電子書籍もやってるんだ。
そう、でもこれはだから本当は電子書籍評判になったら本紙の方にしたかったんですよ。何度もこの間も言いましたけど、そのままになっちゃってますね。
そうですね。
なんかもう僕そのなんかそういう出版界の元気のなさがしょうがないんだけど、もうちょっといい方法ないのかなと思って。
そうですね。
うん、だから高橋賞とか直木賞とかはね、取れるなら取った方がいいですよね。
ええね、今回でも今村夏子さんの本がね、書店に行くとバーってね、大変な勢いで並んでますよ。
なんだろう、それは朝日新聞出版が売ろうとしてるからなのかな。
そうかもしれないですね。
ただあとはやったじわじわファンが増えてって、みんな買うってことになったってことなのかな。
アヒルも売れたんですかね。
わかんないですね。ただ本当出版社が筑摩書房にで、次が地方の出版社で、今度が朝日新聞出版だから、うん、なんかやっぱりちょっとこうあまり出版社の権威とかに関係ないところで依頼が来たら受けるって感じのスタイルって書いてるんだろうか。
うん、星の子はどっか連載してたんでしたっけ。
そうですね、朝日新聞社の関係の朝日新聞出版の雑誌で連載してたんでしょうね。
じゃあね、原稿料ももらえて よかったですね。
うん、なんかそうでも面白かったんで、僕ちょっとテンションが低いかもしれませんけど、
うん、
すごい面白い話ですよね。
すっごい面白かった。
あの大爆笑もするしあのそのラストシーンもすごく美しかったし、
うん、
僕この小説で一番いいと思ったのはやっぱラストシーンですね。その
あ、そうですか。
すごく不満な人もいるかもしれないけど、ここで止めるのかっていうのが、ちょっと波ではできないぐらいのうまさだと思うんですよ。
お
うん、だから残酷な出来事をこんなに淡々と描く、しかも攻めない視点でね。
そうですね、
うん。あと宗教は本当に悪いんだろうかとか考えさせられましたよ。あのほらだからあまりその宗教に思い入れがないけども来てる男の子の発言とかが、
うん、
まさにそれを象徴してるし、
うん、
あと例えばさ恋人がさ宗教に入っちゃったらどうするか問題って昔からあることなんですよ。僕ねいとこってか親戚のお兄さんがすごいあのかっこいいイケメンのお兄さんがいたんですけど、その人って結婚しようと思ってた婚約者っていうか好きだった人が、
うん、
すごい宗教の娘だったの。それで結婚できなかったことがあるんですよね。そこで結婚しちゃうともうその宗教をやらなきゃならないから。
なるほど。
とかあと僕の友人でゲイの子なんだけど、
うん、
その子は両親がエホバの証人だったかな、なんかその有名な宗教の幹部かなんか で、
うん、
でキリスト教ってゲイを認めてないから、それで居心地悪くなって家出しちゃったって人がいるんですよ。でそういうことを考えると人を幸せにするはずの宗教がそんなことで子供を家出させちゃうのかと思うし、でそのあとその宗教は中絶とかを認めてないから子だくさんなんですよその家は。男の子ばかし何人もいるらしいんだけど、そういう宗教のせいでいろんなこう歪みをある家庭とか見てしまうとね、
うん、
と思ったりとか。でもかといって昔みたいに宗教が一概にダメと思えなくなっちゃってて、
うん、
それによって気持ちが安定したりとか救われることもあるだろうと。僕だって、うん、その離婚して子供に会えなかった時期なんてどう考えても病んでいたから、その時にもし何か宗教とかに誘われて救われたことがあったら、
うん、
普通に信仰してたかもしれないと思ったりとか、
うん、
あと身近にいる人たちで宗教を信仰しててもすごくいい人たちっていっぱいいるから、
うん、
なんか昔みたいにもう一概に宗教を笑うみたいな態度にはなれなくなっちゃいましたね。
うん、僕は宗教には何の抵抗もないですよ。
うん、なんかだから人は信仰を持ってた方がいいんじゃないかと思う時もあって、うん、だってこの両親はさ、
うん、
どんどん貧乏にはなってるけどさ別に不幸せじゃないですもんね。
ただね本当にお金全部給料取られちゃうとか、
うん、
そういう生活が破綻しちゃうような宗教も中にはあるから、それはちょっと気をつけてほしいなって思います。
うん、でも人ってさその恋愛とかでお金をつぎ込んじゃったりとかね、
うんうん、
もうちょっとしたことでなんでそんなことってことしちゃうもんですよね。
うん、
確かに宗教もそのお金の搾取みたいなこととか、
うん、
良くないですよね。
ねえ、
うん、でもそんなこと言ったらさほらお坊さんとかだってお墓とかだってさ、うん、ぼったくりといえばぼったくりで何百万何千万とかしちゃったりするわけじゃないですか墓石とかが、
うん、
でそれみんな信じてなんか親が亡くなったりするともうさ、言われるがままにそのお葬式してさ、墓石買ったりしちゃうわけなんですけど、ちょっと竹熊健太郎さんと相原浩二さんのほらサルマン 2.0 を読んだんですけど、
はい、
あれにだから竹熊さんが墓石買った時のことを書いてあってね、
うん、
あ身近にある仏教とかそういうそんなに信仰宗教じゃないとこだってぼったくりといえばぼったくりだな戒名とかさ、
うん、
と思っちゃってますよ僕は。
なるほど。
そう思うと人が何にお金をかけるかっていうのはある種信じてるっていうか、
はい、
洗脳されてることが多いと思いますね。
そうですね。
だってそういうふうに言われたらお金払っちゃいますもんね。
そりゃ払いますよ。
でもよくよく考えたらさ本当にお金がなかったら墓石なんて買えないと思うんで、
一番安いの買いますよ。
なんかもし自分が本当にお金がない時に親が死んだりしたら墓石なんて買いたくないと思うかもしれない。
この拾ってきた石でお願いします。
僕ペットで猫ですけど十数年飼ってた猫が死んだ時に、一応ペット病院で燃やしてもらったんだけど、
はい、
その後なんか墓とか買えとか、
うん、
毎年いくら払えとか言われたから、
あ
すいませんって言ってそのまま焼いてもらった骨を持ち帰って、
うん、
庭に埋めましたもん。
僕のね車をいつも止めてる車庫である日子猫が死んでたんですよ、
うん、
そのまま庭に埋めました、
うん、だからそれはそれでいいと思うんですよね、僕の場合ちょっとそのでかい猫だったんで、ちゃんと火葬してもらったんですけども、そんな毎年毎年墓参りできないから自分家の庭に埋めてた方がいいと思っちゃって、
あ
っていう、まあでも人間でそれやったら大変ですけどね、
まあ、人間は怒られてしまいますね。
それ言ったらこの間私たちが見た映画
何でしたっけ、
なんとかの愛、
ん
要は仮想との熱い愛ですよねえ、
そうですね、
うん、
さあじゃあそろそろ今日、あ配信の方が終わってまして、いつの間にか、はい、じゃあまた次回は今度は雑談会で次の本を決定しようと思います。
なんか言い忘れたことないのですか。
なんでしょうね、
今日はちょっと僕は小泉さんがいただいた果物の差し入れ、はい、バレンシアオレンジをシロップにつけたものを食べてました。
これね、てっきりフルーツゼリーだと思ってたらなんか水浸しみたいなフルーツで、
フルーツでしたね、まあ美味しかったですね。
美味しかったですね。
ということで、まあ、その書店からお届けした、
はい、
本当雑のラジオでした。
はい、ではまた、
また
さよなら、ありがとうございました。
さよなら。